今日やる内容は ADSL 接続サービスについての項目です。第3章の12と13をやりますが、本持ってないゲストさんは、話を聞いていてください。テキストの12と13なんですが、それの、概要が書いてあるところが、なんか来てるね。坂倉さんが入れないって言ってるみたいだね。159ページにちょっとだけ書いてあるんですけれども、簡単に読みますんで聞いていてください。159ページ12、13に ADSL 接続サービスの、テーマの概要ってのが書いてあります。ADSL 接続の仕組み、ADSL とは何かなどの基本的な内容を理解しましょうと。で、ADSL は上りの通信速度と下りの通信速度が異なる、それから動画などの大量のデータをダウンロードする環境に向いています。ADSL の接続は主に PPPoE または PPPoA のどちらかで接続しますと。PPPoE は PPP もイーサーネットで利用するためのもので、 PPPoA というのは PPP を ATM で利用するためのものですと。言葉だけで聞くとなんじゃいこいという感じですが、読んでいきましょう。で、今言った話の具体的なところがテキストの182ページから185ページまでにまず書いてあります。で、 ADSL は12と13、2つに分けて書いてあるのは多分いわゆるこの検定の中では大事な話になるからだと思います。特に ADSL は今一番新しいというか、よく使われている技術なんで、よくページをかなり割いて説明してます。それじゃあですね、184ページ185ページの見開きでまず問題をやる時の要点解説から見ていきましょう。でね、184ページに ADSL 接続サービスの概要というのが、詳しく書いてあります。まずゆっくり読んできますんで聞いていてください。ADSL、CATV、光ファイバーなどの技術を利用して低価格で高速な伝送速度の回線を、提供するのがブロードバンド接続ですということです。で、すぐ横に用語解説があって、光ファイバーっていうのは、光を利用して情報を伝送する線のことってなんかしょうがないことが書いてありますが、要はDSL とか CATV とか光ファイバーとか、ブロードバンドサービスなんだけども、そのデータの伝送のする場合、実際に線データが通る部分線が違いますよと。で、DSL っていうのは ADSL なんかもそうですが、電話線のようなメタルケーブルを使うと。それからケーブルテレビ、CATV っていうのは、普通のケーブルテレビが、いわゆるテレビを見るためのものですけども、同軸ケーブルみたいなケーブル、やっぱりメタルのケーブルを使うんですが、主にね。ただ、それがテレビだけではまだ空いてる部分があるので、そこでインターネットしちゃおうということですと。それから光ファイバーっていうのは FTTH って略すように、全くメタルのケーブルではなくって、いわゆる光ファイバー、光が通る、ガラスでできた細い線を使いますよということで、用語解説では光ファイバーのことが今言ったような光を利用して情報を伝送する線のことだと、ラインのことだと書いてあります。それからもう一個用語解説でブロードバンドっていうのがあって、これはブロード、広いっていうかな、バンドっていうのは帯域という意味なんで、高帯域、広い帯域という意味ですと。で、正確な定義があるわけではない。つまり、どこから広くてどこから狭いかっていう正確な定義があるわけじゃないんだけど、一般的に光ファイバーとか CATV とかケーブルテレビとか、それからホニャ DSL、XDSL って言いますけれども、こういう DSL 系ぐらいからは、ブロードバンドだと言われています。いわゆる高帯域だと言われています。じゃあナローバンド、ブロードじゃない方は何かっていうと、ダイヤルアップとか、それから ISDN とか、そこら辺まではブロードバンドではない、つまりナローバンド、帯域が狭い方だというふうに、一般的には言われてます。きっちりした定義があるわけではないですと。 それでまた本文に戻って、このうち DSL、デジタル加入者線は、DSL の略が書いてありますね。デジタルサブスクライバーラインの略で、デジタルの D、サブスクライバーの S、ラインの L を取って DSL だと。で、これは ISDN という、まあ、さっき言った、デジタルなんだけども、まあ、そんな速度が速くないやつね。の10倍から24倍の速さで通信ができるものですと書いてあります。ISDN については、もうすでにこの本で読んでますけれども、だいたい速度が 64kbps から、それを2本束ねると 128kbps という速度になりますから、それの10倍から24倍の速さっていうわけだから、まあ、64キロの10倍だったら640キロ。24倍だったら、まあ、計算しないとわかんないですけど、ってな具合の速度だということです。で、DSL には次の4種類があり、これらを総称して XDSL と呼びますっていうことで、実は DSL、デジタルサブスクライバーラインの頭一文字に何かをつけて、なんとか DSL と言います。で、一番よく使われているのが ADSL です。で、これはよく聞くと思いますが、この A というのはアシンメトリックって言って、シンメトリックにアをつけるので、対称じゃないということね。否定形のアです。なもんだから、非対称のデジタル加入者線という意味です。で、何が非対称かっていうと、要は、情報が行ったり来たりするのは、行く方向と来る方向があります。まあ、利用者側から見ると、電話局から利用者側に下ってくる方向と、今度は利用者側から電話局の方に上っていく方向と2つの向きがあるわけですが、この上りと下りの速度が異なるということで、非対称ということを言います。で、ADSL、アシンメトリックデジタルサブスクライバーラインと言います。で、これが一番よく使われていますが、じゃあ非対称じゃなくて対称のもあるんじゃないかというと、実はあって、SDSL ってのがそうです。シンメトリックで DSL というやつです。で、これは上りと下りの速度が対称ですということです。で、僕はあんまり詳しいことを知りませんでしたが、こっちの方はですね、音声の同時伝送ができないということらしいです。まあ対称にするために多分、音声の帯域も使っちゃってるのかもしれませんが、音声は同時伝送できないということだそうです。それから、多分ね、次に出てくる HDSL とか VDSL っていうのは、ADSL のさらに今速い速度のが出てるんで、それのことだと思いますけれども、HDSL、ハイスピード DSL の略、それから VDSL、Very High Speed DSL の略って書いてありますが、そういうものもあるそうです。で、要はだから、ハイスピードだとか、Very High Speed って言ってるんで、速度が速いということだそうですが、ネット上で調べるとこれ略がちょっと違っていて、ハイ DSL がね、ハイスピードじゃなくてハイビットレート DSL って書いてある。それから VDSL はベリーハイビットレートって書いてあるんで、まあこの本が正しいかどうか微妙によくわからないんだけど、まあいずれにしても速度が速いということには変わりはありませんということです。で、で、こう4つぐらい今あるんだけども、やっぱりこの中で一番重要でよく使われているのが ADSL なんで、それについて詳しく見ましょうということで、その下から文章が書いてあります。で、DSL の技術の一つが ADSL ですと。で、ADSL は非対称デジタル加入者線ともいい、一般に利用される電話回線を利用してサービスを提供します。つまりADSL っていうのは本当に普通の電話回線を使います。逆に言ったらば ISDN のような回線になってしまったら使えないし、それから普通の電話回線であっても最近の都会というかな、街の中の回線では一部分に、光ファイバーなんかが入り込んじゃった、そういう普通の電話回線があります。そういうの光収容っていうんですけれども、光収容されていてもダメです。どういうことかっていうと、完璧に電話局から利用者の自分家の家のところまでね、メタルケーブルで、つまり電線で電話になってなきゃいけないと。電線の電話っていう言い方変だけども、本当に電線でなってなきゃいけません。あ、そうですか、わかりました。じゃあちょっと待ってね、お誘いに行きます。 どこでやるんだろう。これかな。どうやったらいいのかな、わかんないんで申し訳ないけど、一旦ね、カンファレンス解除します。ですぐまたカンファレンスを開きますんで、全員また入ってきてください。ちょっともう一人追加しようと思います。
板倉さん入ってくるんだね。
うん、よいしょよいしょよいしょでしょ。3人いるよね。入った。3人揃いました。坂倉さん大変でした。もしかしてノートが聞いてます。いえいえ。これじゃあ、途中まで読んじゃったんで、184ページ読んでます、テキストのね。で、要は ADSL の仕組みの話なんですけど、去年ネットワーク入門でちょこちょこ話した話だと思うんで、それを思い出しながら聞いてくれていいんですけれども、ADSL やるためには完全に電話線、メタルケーブルで電話局から自分の家まで来てなきゃいけないという話をしてました。で、じゃあ実際にどうやって ADSL というのが実現されてるかっていうと、そこの絵に書いてあるような感じです。ADSL の周波数帯域って書いてあるんですけれども、要はメタルケーブルね、メタリックケーブル、導線があって、でこの上を普通は電話だけ使ってるので、絵でいくと一番左側の電話の音声帯域ってありますね。電話ってせいぜい4kHz ぐらいまで、4キロって 4000Hz ぐらいまでの音しか使ってないと。でその部分で、おしゃべり、電話でおしゃべりをしてたわけですけれども、それよりも上の帯域っていうのは、せっかく線がつながっていながら情報何も乗っかってなくて空いたままになってたんで、それがもったいないっていうことで、この部分を、情報乗っけて何かしようということで、その部分を使ってインターネットをしようということになってますと。で、高い周波数帯域なので、今までなぜ利用してなかったかっていうと、結局高い周波数っていうのは減衰が激しいんです。減衰っていうのは情報のデータが、情報がちょっと距離が離れるとデータがどんどん弱くなっていってしまうという、信号が良くなっていってしまうということがあるんで使われてなかったんですけれども、今ではその ADSL のために使われてます。でその非対称になるというのはこういう仕組みからですね。というのはまず、音声の帯域があって 4kHz ぐらいまで、でその上の方の帯域を、ADSL の上り帯域、つまり利用者から電話局向けの上り方向の帯域として使います。で、非対称なのでインターネット使うときによく考えてほしいんだけども、こちらからインターネットの世界に情報を流すのはそんなに多くないです。逆にインターネットの世界から自分家の方に向かって降りてくる情報っていうのはすごく多いです。例えばなんかウェブを見ていると画像がたくさんあると、でその画像をダウンロードするってことは下り方向のデータが非常に多いってわけです。でそれに対してどこのページを見たいよとかね、どのウェブを見たいよなんていう情報は差した情報量じゃないので、そういうことで上り方向は帯域が狭いようになってます。で逆に下りは帯域が広くなってますということで非対称なんですが、でそれを実現するためにまず上りの帯域がちょこっとあって、であとさらに上の方はもう全部下り帯域に使ってるということです。でこのようにすることで今まで使ってなかったメタルケーブル上の高い周波数帯域も使ってインターネットも利用できるようにしましょうということです。それからこの絵を見て分かるように音声と完全に帯域が分かれてるんで、これはどういうことを意味するかというと、電話をしながらインターネットもできるよということになります。これが重なっちゃってるとね、電話してるときはインターネットが使えないとか、インターネットやってるときは電話が使えないとかってことになっちゃうんだけど、完全に帯域が分かれてるんで同時に両方のことができちゃうよということです。それで今度は右側の185ページの方なんですけれども、接続機器というのがあって、これはさっき今の帯域の話とも関係がするんですけれども、 ADSL を使うには ADSL モデムと呼ばれるものとスプリッターというものが必要だということで、実際のつなぎ方が書いてあります。で、その中でスプリッターっていうのは何かっていうと、今言ったように一つのメタルケーブル上で電話のデータとそれからインターネットのデータが2つ流れてますので、その2つの信号を分ける働きをします。で、要は音声の信号のような低い周波数のものとインターネットの信号のような高い周波数のものを2つに分けて、低い方は電話機の方に、高い方はコンピューターの方にというようにこう切り分ける働きをするのがスプリッターという機械です。なもんだから、今の ADSL では実は2つの種類があって、電話線をいわゆる普通の電話と ADSL と2つに使うというやり方と、それからもう音声の電話使いませんと、 ADSL の、いわゆるインターネットにしか使えませんっていう使い方もあるんです。で、そういう場合にはスプリッターが必要なくなっちゃうんですね。で、この絵の場合はいわゆる音声の電話とそれからインターネット両方使うという方の使い方をしている絵なので、スプリッターが入ってます。で、スプリッターから入って、その要はで電話局からこう電話線が来てて、で、そこをスプリッターを通って信号が2つに分かれて、一方は普通の電話機やファックスで、もう一方は ADSL モデムというところにつながります。で、ADSL をインターネットとして使うためには ADSL モデムというモデムが必要です。で、このモデムで、いわゆる、高い周波数の信号ですけれども、いわゆるアナログ信号とデジタル信号を切り替えて、で、デジタル信号に変わったものがコンピューターに入るということです。で、プロトコルっていうのがまたその下に書いてありますけれども、これはなんて言ったらいいかな、この実際につながる時のね、認証するところの話なんですけれども、 PPPoE というプロトコルで認証をしてつながる話と、 PPPoA という方法で認証をしてつながり始める話と2つあるよということです。で、フレッツ ADSL なんかみたいに、NTT 西日本や東日本が提供しているのは PPPoE という方法で認証しています。これは PPP オーバーイーサーネットっていうのの PPPoE なんですね。で、 PPP っていうのはポイントトゥポイントプロトコルって言って、普通のダイヤルアップの時にも PPP 接続って言うんだけども、それのオーバーイーサーネット、つまりイーサーネット上で PPP という認証をするというのが PPPoE です。で、もう一個ね、 PPPoA というのがたまにあるんですけども、これは主に例えば YahooBB なんかで使っているように PPP オーバー ATM というちょっと別の認証方式というかな、つなぎ方ですのプロトコルです。で、そういう2つのものがあるよと思ってください。ここにはなんかそれらしい絵が描いてありますけども、それぐらいでいいとは思うんですが、気になる人はちょっとこの絵を見ながら読んでみてください。で、もう実際の問題をやってみた方が分かりがいいと思うんで、ちょっと説明をしながら問題をやってみますが、182ページに例題が3つあります。で、今説明したことに関係する問題が出ているので、やってもらいたいと思うんですが、例題の1は丸102というところが選択肢になっていて穴埋めです。で、これはそう、ゲストさんはどんな問題かさっぱり分かんないと思いますが、坂倉さんと出島さんは分かると思うんですが、これやってみてどうですか？できました。はい、ではね、実際に問題を読みながらやっていくので、ゲストさんも聞いてください。ADSL は一般の電話線メタルケーブルを利用し、音声では使われていなかったほにゃほにゃほにゃ周波数の帯域を使用してって書いてあって、ほにゃららっていうところがあるんです。これはっていうと、高い周波数帯域ですよね。だから多分 D、持ってないから分かんないけども、高い周波数帯域のを使用して高速なデータ伝送を可能にした技術であるということです。で、高いという字が入ります。 で ADSL はもともと動画を配信するために開発された技術であったため、本当ユーザーから見て、どっち方向の伝送速度が大きいか、これは非対称だってことのさっきの話なんですが、要はこれ下りね、下り方向の伝送速度が上りよりも数倍大きいということで、下りという字が入るということだったんですが、まあ、そんな問題でした。で今のはまあ特に例題の解説を読むほどのこともないと思いますが、まあ見といてくださいぐらいです。で次ね、例題の2ですが、今度は多くの ADSL 接続サービスで接続時に利用されるプロトコルを語群 A から1つ選び、その機能の説明として正しいものを B から選べって書いてあります。そんで、これは今説明に出てこなかったのがありますね、ありますが、まあやってみましょう。坂倉さんと、手島さん、これどうですか。まず大丈夫、はいはい、はい、これはね、語群 A の中に PPPoE、 それから SLIP、 それからPMP、 それからアネックス C という4つの言葉があって、その中から ADSL の接続サービスで使うプロトコルを選びなさいっていうことなんで、これは PPPoE になります。で他のねやつも微妙にその接続する時のプロトコルのことが書いてあるんですけども、あの ADSL に直接関係するのは PPPoE になると思います。でじゃあ PPPoE に関係するものとして今度は語群 B の中から選べって書いてあります。でこれはもう多分 E だと思いますけれども、イーサーネットを経由してダイヤルアップと同様の接続を行うということです。だって BPPOE っていうのは PPP オーバーイーサーネットだからね。だからイーサーネットを経由してダイヤルアップと同様の接続を行う仕組みという E という言葉が入りますということです。で多分ね他に出てくるスリップ、答えは A と E なんだけど、他にもねスリップとかPMP ってのはあんまり詳しく知らないんだけど、アネックス C とかね、ここら辺は微妙に ADSL に関係する言葉なんで知っていた方がいいかもしれない。例えばアネックス C っていうのは ADSL、 もしかしたら後に出てくるかな、あ次に出てくるからいいや、189ページに出てくるんだけど、日本向けのやつでね、ISDN との干渉を考えた接続の仕方っていうのがアネックスの C というのがあるんですけども、そんなやつなんで全然この DSL と関係のない言葉でもないので、ちょっとこういう出てきた言葉も調べておくといいです。スリップっていうのはちょっと昔の接続の仕方ですね。インターネットで昔って10年ぐらい前の接続の仕方でスリップっていう接続の仕方がありましたということです。じゃあ次にね、例題の3です。例題の3はね、4択なんですけれども、公衆電話回線でのダイヤルアップ接続を利用しているユーザーが、ブロードバンド接続へ切り替える場合、では今まで普通の公衆回線、だから電話でダイヤルアップピーガーってやってたユーザーが、ブロードバンドに切り替えたいという場合の、記述として適切でないものを1つ選びなさいということで、4択なんですが、適切じゃないのを1個選べって言ってます。で、まずは手島さんと坂倉さん、これ適切でないのは選べましたか。あ、一瞬同時に2人で答えが来たんでびっくりしました。はい、そうですね、できましたね。一応確認しておきますね。A、ADSL サービスを新しく利用するためには、ISP、プロバイダーね、や ADSL 事業者の事業形態にかかわらず、NTT 収容局内での工事が必要となる。これは必要そうですよね。だって電話回線使うんだから。ということで、これはまあ間違ってはいないような気がするなと思って次を読みます。B、フレッツ ADSL を新しく利用するためには ISP との契約のほかに NTT 地域会社との契約が必要となる。具体的にはフレッツ 浜松なんかでやる場合はね、フレッツ ADSL を利用するためにはプロバイダーとの契約の他に NTT 西日本との契約が必要となる。まあこれは必要でしょうねという気がするんで、これ B も良さそうな気がするなと思いつつ次に行きます。で C、 ADSL 回線接続と ISP、 要はプロバイダーを一体化したサービスを提供する事業者と契約する場合、具体的にはどういうのがあるかというと、 Yahoo BB なんかがそうです。ユーザー宅と収容局との距離が長い場合でも速度の低下が少ない。でこれね、 ADSL であればプロバイダーと一体化していようがいまいが ADSL には変わりがないので、こういうのに限って距離が長くても大丈夫だよっていう話はちょっと変だなと思わなきゃいけないんで、ちょっと C が変だぞと思っておきます。で次 D に行きます。CATV 回線、ケーブルテレビ回線によるインターネットへの接続サービスを利用する場合、グローバル IP アドレスが提供されないこともある。で実際ケーブルテレビ、ここら辺だとテレビ浜松がありますが、グローバル IP アドレスというのは提供されないことがあります。グローバル IP アドレスの話はもうすでに出てきてしまっているので、前やったことを思い出してほしいんですが、いわゆるインターネット上に唯一あるようなアドレスですね。要はインターネットにさらされたアドレスです。それを提供されない場合がある。つまりプライベートアドレスしかもらえない場合があります。でプライベートアドレスしかもらえない場合には、直接インターネットに接続された IP アドレスではないので、ちょっとね、いろいろできないことが出てきちゃうんですけれども、例で言ってることはあり得ます。したがって、ABCD の中で違ってるなと思われるのは C です。もう一回読むと、ADSL 回線と、それからプロバイダーを一体化したサービスを提供する事業者と契約する場合は、ユーザー宅と収容局との距離が長くても速度の低下は少ない。大丈夫だよって言ってるんだけど、これは嘘ですと。ということで答えは C が間違っています。ということで、ADSL 接続サービスに関する問題の半分はこれで終わったわけですが、このような問題が出ましたということです。で続けていっちゃいます。次は ADSL 接続サービスの2なんですが、要はこれ ADSL 接続で大事なので、結構細かいことまで、次は2はもうちょっと細かい話まで出てきます。でまず問題をやる前に、その問題に出てきそうな細かい話を読んでいきます。188ページからね。で ADSL の提供形態の違いというのがあります。でこれ実際は今読んだ話、問題の最後の話が実はここにも書いてきちゃってあるんで、あんまり綺麗に話が分かれてないんですが、読んでいくね。 ADSL でインターネットに接続を行う場合の形態を次の表に示しますということで、形態としてはアクセス回線と ISP プロバイダーのサービスが同じ場合ってやつね。それからアクセス回線と ISP プロバイダーのサービスが別の場合ってやつです。で、どちらかというと別の場合の方が一般的です。で同じ場合の方が珍しいです。じゃあ概要を読んでいくと、同じ場合ね、ADSL 回線とインターネットに接続する回線の両方を、提供する業者と契約すると、ちょっと言い方が変だな。 ADSL 回線とインターネットに接続するサービスの両方を提供するって言った方が普通だと思うんだけど、提供する業者とか同じね場合です。で両方を一つの業者が提供するので、契約は一つで済むということで、これは Yahoo BB なんかがそうです。あとここら辺だと東海がそうかもしれないですね。東海も自分独自で ADSL 持ってるような気がします。でそれに対して、アクセス回線とプロバイダーが別の場合、これが一番一般的なんですけれども、要は回線部分は、NTT のフレッツ ADSL を使うよと、でもプロバイダーはどっか自分の好きなプロバイダーを使うよというやつです。読んでいくと、 ADSL 回線を提供する業者と、まあ、大体NTT 西日本です。それと ADSL に対応したプロバイダー ISP サービスを提供する業者の2つの業者をそれぞれ契約するということです。で ADSL 回線を提供する業者はユーザー宅から電話局、まあ、収容局まで で電話局から ISP までの回線を提供するということです。それから2カ所との契約となるが ISP を選択できると、要はプロバイダーを自由に選択できると。それからすでにプロバイダーとダイヤルアップ接続で契約している場合にはそのプロバイダーが ADSL を提供していればそのままなだれ込めるよということです。同じプロバイダーを使ってダイヤルアップから ADSL に変えられるよと。そうするとメールアドレスも変更しないで済むから便利ですねというのがこっち側の話です。でそんなことは気にしないでともかく回線とそれからプロバイダーを一緒にしちゃって簡単にしようと思ったらばいわゆる東海とかヤフー BB のようなその回線とプロバイダーが一緒になっちゃった方が楽だよということで2つの携帯があるよというのがこのことです。それから最近ここに出てないんだけどこれプラスIP フォンというボイスオーバー IP という方法を使って電話が安くなるという方法もさらにこれに加えてできてきてるもんだからそういうのも考えて本当は契約するときには考えた方がいいということなんですがまだこの本には載っていませんね。それで次のは ADSL の一般的な接続形態ということでまた接続形態の絵が書いてありますがこっちの方が細かい絵です。でねこの絵はね本を持っていない人には非常に辛い話なんですが大体雰囲気を言うとですね、インターネットがあります。でインターネットがあってそれがまあインターネットの世界からルーターを経由して ADSL モデムに入ります。でそこでスプリッターを経由して、電話交換機に入るで一般電話網に入るのとそれから電話これなんて言ったらいいかな要は電話局側の話ですね。まずね電話局側の話だと電話局としては電話局の中には電話網とインターネット網が2つ来ているというわけです。で電話網から来ている信号とそれからインターネット網から来ている信号を混ぜてスプリッターのところで混ぜてでユーザー宅に送るわけです。そうすると我々の家に来てで我々の家の壁にあるモジュラージャックにバチッと刺します。でバチッと刺した線をまたスプリッターというのを使って混ざっちゃってる音声の信号とインターネットの信号を2つに分けると。で電話の方の信号は電話機の方に分けて、インターネットの方の信号は ADSL モデムの方に分ける。そうすると何ができるかっていうと、電話局から来た電話の信号は電話局でスプリッターで混ぜられて我が家に届いて我が家でまたスプリッターで分けて電話機やファックスに行くということで電話とこうつながるわけです。からインターネットの信号はインターネットの信号は電話局で ADSL モデムで音の信号に変わってそれも高い周波数帯域の音の信号に変わってスプリッターで音声の信号と混ぜられて我が家に来ると。で我が家に来たらばやっぱりまたスプリッターで分けられて電話の信号とそれから音声の高い周波数の信号に分けられて高い周波数の信号はインターネットの信号なんで ADSL モデムに来ると。でそれがパソコンにつながるよと、そういう絵がねここに書いてあるんですけれども、まあそんなもんだと思ってください。でその説明が、189ページ ADSL の接続方法というところに書いてあります。まあここは簡単に読みますね。 ADSL 接続サービスを利用する場合多くが PPPoE や PPPoA のプロトコルを利用して接続しますと。でこれはプロトコルってつながるときのね、なんて言ったらいいかな、なんて言うんだっけ、通信手段だそうです。ちょっと今、ね、横に人がいるんですけどもね。そんでもって、で、PPPoE っていうのは、さっきみたいにポイント2ポイントプロトコルオーバーイーサーネットっていう方法で認証をかけると。PPPoA っていうのは、ポイント2ポイントプロトコルオーバー ATM という方法で認証をかけるっていうことなんで、まあ、微妙にその最初の認証の仕方が違うだけで、あとはまあ、同じように、ADSL でつながるわけですけどもね。で、ダイヤルアップ接続では直接、ISP、プロバイダーの RAS に接続します。RAS っていうのは、リモートアクセスシステムって言って、プロバイダーに電話を待ってる機械があって、その待ってる機械に向かって直接電話をかけるんですね。だけど、ADSL の場合には、待ってるのがどこにあるかっていうと、自分が加入している NTT の一番近い収容局の電話局の中にあって、その ADSL モデルがその僕らがそのネット接続をするのを待っててくれるわけね。だから例えば僕なんかはあの浜松局なんで、すぐそばの伊手町にある浜松電話局のに ADSL モデルがあって、うちのモデルはどこに電話をかける、電話をかけるって言い方変なんだけど、通信するかっていうと、すぐそばにある電話局のモデルとの間で通信をするわけです。でそうするとその電話局にあるモデムはその先はあの電話局からインターネットの世界に電話の信号は入っていってしまうということになります。でここに書いてあるのは、ADSL 接続は電話局内の ADSL モデムとユーザー認証に利用する DAS が分離しているので、あ、またそんなことが書いてあるや、あのユーザー認証するのはあの DAS というブロードバンドアクセスシステムというのがあって、あのこれはプロバイダーごとに あるわけですけども、あの要はなんつったらいいかな、あのつなぐときにね、あのどっかのプロバイダーに入る、例えばニフティサーブに入るとすると、あのフレッツ接続するみたいな接続ツールみたいので、あの私はニフティに入りたいんですよ、でニフティのなんていうユーザーですよみたいなのを、入れるわけですよ。であとパスワードみたいなのを入れると、インターネット ADSL でつながって、でどこにつながるかというと、一番最初はその一番近い電話局につながって、そこからインターネットの世界に入っていって、そこに書いてあるユーザー名とかパスワードはそれに対応するプロバイダーのところの認証する部分にデータが渡って、そこで認証されるんですけども、そのことをややこしいことを書いてあるんですが、でその BAS というのを使って接続するよと、そんなことが書いてあります。でその間を、ATM などで接続しますというようなことが書いてあります。まあまあここまで細かいことを知っている必要があるかどうか知りませんが、でそこら辺の話で PPPoE と PPPoA というような話が微妙に出てくるよっていうようなことが書いてあります。書いてあるけど、いいのかな、ここまで知らなくてもと僕は思っています。でむしろ必要なのはその後ね、 ADSL の通信規格としてこういうのがありますと。でこれ G.992.1 とかね、 G.992.2 ってありますけど、これ GDMT っていう規格があったと思ったんだけど、それの話でフルレート ADSL っていうのとハーフレート ADSL っていうので、 GDMT なんとかっていうのと GDMT ライトとかいうのが確かあったと思うんだけど、要はそれによって速度、下り側の方の速度が速い遅いっていうのがあるんだけど、これはもはや過去の話になってきて、ここで書いてあるね、速い方の速度よりももっと速いのが今できちゃってるんで、なんとも言い難いんですけれども、このテキストではね、下り方向が 1.5Mbps っていうのがハーフレート ADSL って言って速度が低いよと。で、フルレート ADSL は 8Mbps で速度が速いよと書いてあるんだけど、今は8メガでも遅いぐらいで、12メガとか20何メガとか40何メガとかね、そんな速いのもできちゃってるんで、ここでハーフだフルだっていうのはちょっともう時代が遅れちゃってる感じが少しある表なんですけども、まあそういうのがあるよというふうに思ってください。それとね、 ADSL の付帯規格っていうことで、これはちょっと知ってた方がいいと思うんですが、あのね、ADSL っていうのはさっきの話で言ったように、メタルの信号のメタル回線の上の音声信号ので使っていない部分を、ADSL の信号として使うわけですけれども、じゃあ本当に使ってないかっていうと、実は日本なんかでは ISDN という回線が結構流行ってるわけです。で ISDN っていうのも実はその音声信号のちょっと上の方の信号帯域を使ってデジタル通信してるもんだから、その上の方の信号帯域も使っちゃってるのね。したがって、いわゆる ADSL の帯域と ISDN の帯域はぶつかっちゃってるわけです。で、まあ、当然だけども ISDN を私のうちは ISDN ですよって言ったら当然 ADSL は使えないんで、それはいいんだけども、そういう意味じゃなくて、例えば私んちはADSL 使いたいと、でよく調べてみたらお隣さんちは ISDN だったと、 でね、でお隣さんちと私んちのはすぐ隣なわけだから、あの電話局に行くときにはそのお隣さんの家と電話線と私の家の電話線はかなり近いところを多分ベタっとくっついていくでしょうと、張り付いていくだろうと。でそうすると2つ の信号がすごい近いところでくっついていくので、あの2つの電話線との間で相互干渉を起こしやすいわけです。で相互的干渉を起こしちゃうと、特に ISDN のことを考えないであの作ってしまっているタイプの ADSL だと、 ISDN の信号とお隣さん家が使っている ISDN の信号で、あの私ん家の ADSL がうまくつながらない時が起こっちゃうかもしれないよみたいなことがあるわけですね。でそこで ISDN との干渉を考えて、そこら辺をうまいこと回避したのがアネックス C という日本向けの仕様というのがあります。 ADSL の中でその ISDN との干渉を、相互干渉をなるべく避けるような方法で作られたのがアネックス C というものです。で同じようにヨーロッパ向けのものがアネックス B というのがあるんですが、これは日本では使ってません。で日本で使ってるのはあの ISDN のことを全く気にしないアネックス A という北米向けの規格とアネックス C というあの ISDN のことを気にした日本向けの仕様の2つが実は日本の中では利用されています。で、具体的にはね、アネックス A を使っているのは YahooBB です。でこれはね、早くサービスを始めちゃった関係もあって、あのアネックス C をやってる日多分時間が間に合わなかったんでしょう。それでアメリカから直接モデムなんかを輸入しちゃってやってるので、北米仕様のアネックス A でやっちゃってます。でフレッツ ADSL とかそういうような NTT が提供しているのは、あの NTT 自身がね、あの ISDN を提供していることもあるもんだから、アネックス C というね ISDN の干渉を考えた規格を使ってます。じゃあアネックス A じゃダメかっていうと、そうでもなくって大丈夫です。かといって、まあ、アネックス A だとあの本当に ISDN と干渉を起こしちゃって困るかっていうと、実際使ってみたらそうでもないよということで、別に YahooBB だと困るというわけでもないので、あのそんなにそのアネックス C でなきゃいけないということはなかったみたいな気もしますが、一応そういう企画がありますよということは覚えておいてください。ほんで、今言った話のことについての問題が186ページから187ページにあります。で、あちゃー、表がありますね。この表の中の ① から ④ に、文字を入れてくださいと、選択肢を入れてくださいってなってるんですが、表を持っている、坂倉さんと手島さんはどうですか。これ ① から ④ まで入りました。はい、どうも、できたですね。一応読んでおきますね。G992.1、 これはあのさっきの話でいくと、フルレート ADSL というのになりますので、 A のフルレート ADSL です。で通信規格は G.DMT で、最大通信速度は 8Mbps、 ちょっとだからもう時代的には古いのね。で付帯規格としてはアネックス A とアネックスBC と選ばせるんだけど、日本の場合のことをここで言ってるので、アネックス B じゃなくてアネックス C になります。だから丸にはアネックス C の D が入って、特徴はっていうと、北米向けかそれとも日本向けかってことを選べばいいので、丸3のところが北米向けだよという G が入って、丸4がアネックス C の日本向けだよという E という言葉が、E というのが選択して入ればよいということです。だからね、難しいことごちゃごちゃ書いてあったけど、結局気にするところはそこら辺のことを知っていればこの表は埋まっちゃうということです。それから次がね、例題の2なんですが、次の図は ADSL 接続サービスによってインターネットに接続するときの接続手順ですと。いや、つながるときの話なんです。で通信を開始するまでの話なんですけども、それを、この ① に ③ に選択肢として選べって書いてあるんですが、とりあえずあの本を持っている、手島さんと坂倉さんは入りました。 ① に ③、 微妙でした。じゃあ微妙なので行きましょうね。まずね、丸1丸2丸3と入れる場所が3つあるよね。で、入れるものが4つありますから、どれか変なのがあるってことなんだけど、これね、パッと見ると一発で変なのわかります。 ESSID と通信速度の送信って書いてあるんだけど、 ESSID って何だったかってことです。これは少し前にやりましたけれども、無線 LAN の話ですよね。 ESSID だから、これ無線 LAN の話は今全然関係ないので、この C は却下です。そうすると AB でこの3つの残ったやつをこの順番の中でどういう順番に入れていけばいいかってことになります。で、 A はね、何かっていうと IP アドレスの動的割り当てね。で、 B は利用者の認証ね。で、 E はイーサーネットの接続の確率ってことになるので、さあどれが入るかってことなんですが、まずね、どうしたらいいかな。まず物理層の接続確率ってことで、物理層ってことは電線としてつながるっていうのが一番最初に入りますね。で、その後に確立するのは、少し上のレベルね。前少し前に出てきたけれども、インターネットの世界は、あと物理層があって、ネットワーク層があって、 IP 層があって、何層があってって階層があるわけでしょう。その中では次に、イーサーネットとしての接続の確率が必要になってくるので、丸1のところにはイーサーネットとしての接続が確立する必要があります。ってことで、では物理層の次ぐらいに確立しなきゃいけない接続が入らなきゃいけないということです。それから、まあそういうことが分からなくっても、最初が物理層の接続の確率って書いてあるから、次もこの中を選ぶんで、似たようなのを選べばいいとすれば、なんとかの接続の確率だよと思えば、 D のイーサーネット接続の確率になる、なっちゃうという、そういう姑息な手段もあります。で、その後で、すでに文字が入ってますが、 PPP セッションの開始で、ここから PPP セッションが開始するわけですね。で、 PPP セッションが確立するまでの間に2つのものがあって、どっちがどっちかっていうわけなんですが、どっちが先だろうかな、僕もよくわかんないや。まず、あなたは本当にうちのユーザーですかっていうのを確立しないといけないのかな。利用者の認証をしなきゃいけないんだろうと思います、 B で。で、利用者であるということが認証できたらば、それじゃあ正しい利用者なんで、 IP アドレスをあなたに払い出しましょうということになって、IP アドレスの動的割り当て DHCP で IP アドレスを割り当てることになって、 IP アドレスが割り当てられたところで PPP のセッションが確立して、インターネットプロトコルの通信が始まるということになるということです。ということなので、流れとしては、丸2丸3は B で A ということのようです。で、ここら辺のことは、かなり細かい話ですが、ちょっと自信がないようになったらば、僕もあまり自信はないのですが、下の例題の解説を見てみてください。まあ、ここにもね、一番下に C の ESSID は無線 LAN なんで関係ないよって書いてあるから、残りの3つから考えろって書いてあるんですが、例題の解説をちょっと読むとね、 ADSL 接続には PPP をイーサーネット経由で利用する PPPoE と ATM 経由で利用する PPPoA がありますが、選択肢には ATM がないことから PPPoE による接続と考えられますということです。で、PPPoE はまず PPP をイーサーネット経由で行うので、最初にイーサーネット接続の確率が必要です。したがって丸1のところには例のイーサーネット接続の確率をする必要があると。で、その後で PPP セッションが開始されて、ユーザー認証をして、ユーザー認証ができた後で、正しいユーザーであったらその人に IP アドレスを割り当ててセッションが確立するというふうに書いてありますので、丸2のところがユーザー認証で、丸3のところが IP アドレスの動的割り当てというふうになるということで、まあ、これはもう分かんなかったらこういうふうに覚えちゃうしかないんですけども、ユーザー認証してから IP アドレスを割り当てるということだそうです。ということで、あまり説明にならずに、ただ覚えなさいと言ってるような気もしないでもないですが、覚えてくださいということです。で、ADS ISM の話は結構大事なのでそんなことが書いてあったのですが、こんなもんでいいのかね、よくわかんないです。本当はもっと今は速度が速いのが出てきてるんで、そういう話も本当はこの方にね書いてあってくれたらいいんだろうけれども、やっぱりついていけないところもあるんじゃないかと思いますね。あの時代の速さにね、あの検定の方が、ということで一応今日やりたかったのはこの2つだったんですが、もしよければ、明日はですね、次のね190ページ191ページの見開きを見ると、現在のインターネットを支える技術というのがあります。でこれもまたね細かい話がごちゃごちゃ出てくるので、明日やりたいなと思うのは、明日は3つぐらいの単元やりたいんだけど、ん待てよ、2つの方がいいな、16、17、18がつながってくるので明日は14、15をやろうと思います。14ってのがインターネットに必要な各種サーバーで、15が電子メールの基礎で、この2つをやっておいて、そうするとあさってダブルダブルに関係する16、17、18をまとめてやれるので、明日は14、15をやりたいと思ってます。